お元気ですか？川越まさるのちょっと一言です。忠敬は隠居することができ、今までやりたかった歴学の学びの道が開け、高橋義時の門人として迎え入れられました。天文学も歴学も基本は天体観測です。1に観測、2に観測、3子はなくても5に観測です。そんな生活になりました。義時は忠敬に水保先生というニックネームをつけました。天体の動きを測ること、計算することを水保と言います。忠敬は寝ても覚めても水保ばかりしているイメージだったのです。ある日、二人が酒店台で歴学の話をしているとき、忠敬はこのように言いました。子供の頃に海を見ていて必ず思ったことがありました。この地球は一体どれくらいの大きさをしているのだろう。義時はなるほどとうなずいて言いました。私も地球の大きさを正しく測りたいとずっと思っています。そのためにはどうあってもまず四五千の一度のきっちりとした長さを求めなければなりません。それではここで私川越から四五線の説明をいたしましょう。四五線とは地球の北極と南極を通り地表に沿ってぐるっと走らせた円のことです。地球の赤道は緯度ゼロです。そこから四五線に沿って北に行きますと北緯で、南に行きますと南緯になります。北緯34度は下関の近くを通っています。北緯36度は東京よりさらに北の土浦付近を通っています。38度は新潟市の少し南側です。これらの場合は2度ずつですが、同じ四五線上の1度の距離がわかると、それを360倍すると地球を縦に北から南へ、南から北へ一周することになり、地球の大きさがわかります。二人の会話は続きます。いやー、水保先生、四五線一度の距離を実測によって正しく導き出すことができましたなら、それはもう後々にまで名を残す立派な仕事になりますでしょうね。そうですか。忠敬は唾をごくりと飲んでから、それでですね、義時先生、懐から何やら文字と数字が書き連ねてある紙を取り出して言いました。私は実際にそれをやってみました。やってみたとおっしゃいますと、義時は忠敬がどことなく得意げな顔で広げた紙に目を落としました。そこにはこう書いてありました。北極星の高度は、深川黒井町の我が家が北緯35度40分30秒。浅草蔵前の支店台が同じく35度42分0秒。その高度差は1分30秒。また両地点の距離は我が信頼すべき補足によって数えると29兆21間と判明。したがって四五線の一度の距離は計算の結果32里22兆となるべし。観測者、伊能影湯。ここにある北極星の高度とは、いつも真北の空に輝いている動かない北極星に向かって、現在の地点から測った地上の角度のことです。忠敬は、小弦儀という機械を使って観測しました。また補足とは、自分の体を物差しにして、一歩進んだ時の距離をもとに目標まで全部で何歩進んだかを距離に直して計算する方法です。一歩で1メートルなら100歩で100メートルになります。ちなみに、忠敬の補足は一歩が69センチだったそうです。ほほう、やりましたな。義時はそう言ってニコニコしています。忠敬としてはもう飛び上がるくらい驚いて感心して褒めちぎってくれるのではないかと期待していたのですが、少しばかり肩透かしを食らった気分です。どこかお気に召さないところでも、恐る恐る聞いてみました。いえいえ、とんでもありません。義時は忠敬の顔をじっと見て、薄茶色の瞳を柔らかく震わせます。 そうですね、32里22町ですか。すると地球の一周の距離はこの360倍。いかにも。少しばかり長すぎるような気がします。長すぎるとは？四五千の一度の距離ですよ。私は30里もないのではないかという気がしております。
あ、いや、そうおっしゃられても、この鍵をしっかりと補足いたしましたから。
そのようですね。しかしその補足にほんのわずかでも誤差が生じていたとしたらどうでしょう。何しろ、清峰先生のご自宅からここ支天台までの距離は地球一周に比べるとあまりにも短すぎます。誤差を出したままでその距離を何倍も何倍もこれこそ地球規模で重ねていけば誤差はさらに大きく広がっていくばかりです。
はあ。
それは確かに、義時の言う通りでした。がっくりと肩を落とす、ただたかに、義時はいたわりに近い声で言いました。少なくとも、江戸と津軽あたりまでの井戸の差と、南北の距離を測ることができれば、四五千一度の距離はかなり正しいものが出てくるとは思いますが。
津軽ですか。
津軽は今の青森県です。江戸から始めて北を目指してどこまでも歩いていくとおそらく海に飛び出すことなくついには津軽にたどり着くだろうことはただたかにも想像できました。すると江戸から津軽まで常に方位と歩いた距離を測りながら北に向かってどこまでも歩いていくことができれば、義時がうなずいて答えます。四五千一度の距離はかなり正しいものがつかめるでしょうね。忠敬は胸がときめきました。1796年9月から翌年の12月まで、義時は京都で本格的な改暦作業を行うために、江戸を留守にすることにしました。その間、忠敬の指導に当たったのは、もう一人の天文方、狭間重富でした。重富はその時40歳でしたが、大阪では裕福な商人として活躍している天文学者でした。二人は同じ商人仲間ということで気が合い、たちまち友達になりました。この重富を通じて忠敬は深川黒江町の自宅でもっと細かく詳しく星の観測ができるようにと、天文や暦に関わる貴重な本やいくつもの天体観測の機器を京都から買い寄せてもらいました。また江戸で天文観測の器具を扱っている腕利きの職人、大野弥五郎と弥三郎という節とも知り合って、これはという観測器具をいくつも作ってもらいました。まもなく忠敬の自宅は、支天台もびっくりの天体観測と、暦を作るためのちょっとした天文基地になりました。さあ、日本地図作成のための条件がだんだん整ってきた感じです。これからどうなるのでしょうか。それでは来週お楽しみに。川越勝のちょっと一言、お相手は川越勝でした。